はい、ストラテキャストです。前回からの続きです。前回はですね、プロトタイピングっていうものをについてお話をしましたけれども、まあ、一つ一つこう小さな機能とかを作り上げて組み合わせていくっていう伝統型旧来型のプロトタイピングっていうものと、あとはまあ最初にまず全体を作り上げてから細かいところを見ていくっていう、あの現代型のプロトタイピングって話をしたと思います。で、今回はですね、前回終盤の方に挙げたかな、ペロトンっていう自宅でこうフィットネスができるサービスについて、じゃあそれってどうやってプロトタイピングしたのかなっていう話をちょっと、フリーでコバピットディスカッションしていこうかなと思います。
OK。なんていうかな、本当のところは分からないんだけど、どうやってやったかっていうのは、ちょっと妄想、思いを馳せてみようかっていう話だよね。
そうだね。
まあ、さっきパンチ言ったように、伝統的なプロタイプは、よりハードウェアに適していたやり方だし、現代的なプロタイピングは、よりソフトウェアを作るときに適しているやり方。なんだけど、ペロトンっていうのはハードウェアとソフトウェアを組み合わせたサービスだから、その伝統と現代とかどう混じり合ってできていったのかっていうところに、ポイントがありそうだよね。
そうだね。
でちょっとまずは、まあ、ペロトンが生まれたタイミングっていうのは、まあ、どういうストーリーがあったのかっていうのをちょっとまず仮置きして考えていきたいんだけど。
そうだね。
まあ、仮にそうだな、ペロトンの創業者が、まあ、我々が創業者だとしましょうか。
そうしよう。
嬉しいね。嬉しい。
嬉しいね。おこがましいね。
おこがましいけども。まあじゃあ、そうだな。ケースとしては、まあ、例えば、私たちの母親が、まあ、近所のフィットネスジムに通って、運動していたんだけども、まあ、ある日体調を崩してしまって、フィットネスジムを解約せざるを得なくなってしまい、まあ、自宅にこもっていますと。で、まあ、運動できなくて、まあ、どんどん体調も悪化していそうだと、いう時に、まあ、息子である私たちが、まあ、母親にフィットネスの機会を自宅でどうにかして提供できないだろうかっていうのが、起点になり、まあ、じゃあ自宅でフィットネスを楽しめるようなサービスを考えてみようっていうのが、その物語の序章として一旦セッティングするとしますと。
いいね。
じゃあまず、まあ、私たちデザイナーの息子はですね、何から始めるかというと、おそらくプロトタイピングをじゃあしてみようかと、いうところから、まあ、前回のそのプロタイピングの話につながっていけばいいかな。
そうだね。
じゃあまずはその伝統的なプロトタイピングを採用した場合のストーリーちょっと考えてみますか。
いいね。そうだね。
まず何するんだろう。
そうだね。
まあ、ちょっと一旦前提としては、そのエアロバイクを使おうっていうアイデアもすでにある前提でいこうか。
そうだね。そこは固定しよう。で、そうすると、どういう、こうエアロバイクの性能とかにまずこだわるのかな。
そうだね。まあ、もともとはフィットネスジムに置いてあるような、まあ、結構大型のエアロバイク。まあ、音とかもそんな気にしなくていいもんね。スタジオに置いてあるやつだったら。
そうだね。
だから自宅で置くとなると、まあ、より小型にした方がいいんじゃないとか。
置くときの音とか、収納の変形のしやすさとか。
ねえねえ。そうだね。まあ、あとは、あれか、軽さとか。
そうだね。老人一人でも運べるみたいな、多分そういうキャッチコピーみたいな。
あと、振動とかね。そういう、いわゆる、ハードウェアの機能的な部分に着目していくだろうから、どうするんだろうね。まず、なんか、市販のエアロバイクを買って、例えば、ペダルはもうちょっとこうしてみようとか、多分サドルとかね、結構、若者向けに作ってるやつは硬くて小さかったりするだろうから、 座りやすいように自転車のサドルをちょっとつけてみようかみたいなことをやってみたりとか、グリップこれ滑ると危ないからなんかサポーターみたいなので固定して握れるようにしようみたいな話とか、
外装とかも重いから外してこう軽さとかどこまで削れるのかなみたいなこともやるんじゃないかな。
うんうん、そうね。まあ、あと疲れてきて力が抜けた時に落下しないように、
うん、
なんか腰回りを固定するような器具をつけてみようみたいな話とか、うん、そうやって、まあ、機能を一つ一つ確認して、
うん、
まあ、進捗を出していくっていう、まあ、そういう感じなのかな。
うん、だと思う。
うん、
ね、ジムに通えなくなったからこう姿勢とかも結構大事っていう気持ちがあるだろうからで、
うん、
なんだろうね、プロトタイプの中でプロトタイピングする中でじゃあこれの独自性ってなんだろうみたいなところも多分考えなきゃいけなくて、
うん、
そうするとこう大体エアロバイクってこうちょっとなんていうの、前かがみっていうかさ、
うん、
そんな感じになって、でもそれで結局腰が痛くなるとか、うん、そういったものが懸念されると思うから、
うん、
ちょっと寝そべりながらも焦げるみたいな話とか、
うんうん、
なんかそういったちょっとユニークさも加味しながらプロトタイピングしていくんじゃない？
うんうん、そうだね。まあ、あとあれか、語らなきゃいけないのは、まあ、ペロトンの真骨頂だけどもタブレットがついていて、バイクを漕ぎながら、そのワークアウトのコンテンツを見ることができるっていうのがあるんだけど、そこについてもちょっと話してみますか。
そうだね、多分、うん、すごい固定観念が入っちゃうけど、
うん、
ご老人の方々が、聞いてて面白い話とかそういったも、うん、YouTube コンテンツとかを集めてまず流してみ、うん、見ながら、うん、漕いでもらうみたいなことを多分、うん、検証するのかなって思うと、多分タブレットにはそういう、うん、なんだろうね、うん、高齢の方が楽しめるようなコンテンツを一旦蓄積してみて、
うん
うん、でそれを流しながら漕いでもらうみたいな感じなのかな。
うんうん、NHK のラジオ体操的なやつ。
そう。うん。
年齢層高めに受けそうな番組をひとまず流して確認してみるみたいな感じかな。
うん、ああ、そうだろうね。
うん。
で、またハードの話に戻っちゃうと、その iPad とかを見る角度とか。
うんうん、
どれぐらいの角度、明度とかボリュームとか、うん、そういうのがの検証もまた入ってくるんだろうな。
うんうん、
難しいね。
それだったらさ、もう、
うん、
自宅にある iPad を装着するフレームみたいなのがついていて、自分の好きな YouTube をそこ見るとか、
うん、
それでもこと足りそうじゃない、それだったら。
できちゃいそうだね。
うん。
スマートフォン。
うん。まあでもそうだよね。昨日から入っていったとすると、アイデアは割とそこに収束してしまうかもしれない。
そうかもね。
うん。うん。
結構露骨に体験設計を抜いた状態で喋ったけど。
うん。
なるようにしかならないっていうか
。そうだね。
うん。結構限界があるね。
そうじて、なんか、介護用エアロバイクみたいなものが出来上がりそうだよね。
そうだね。
うん。
で、多分、勝手に想像すると、家の中に馴染む、白か、木目調かみたいな、うん、そういう多分、外装になるんだろうな。
うんうん。そうね。
うん。
じゃあ、ちょっと今度、視点を変えて、
うん、うん、
まあ、現代的なプロトタイピングの思考をそこに注入して、
うん、
もう一回ゼロから考えてみたとすると、最初にやることって、
うん、
まあ、まず全体感を設計しよう ていうことになるから、
うん、
全体的に形作ってみようってなるから、割とこう、うん、ラピッドプロトタイプというか、フランケンプロトタイプとか言ったりするけど、まあ、ありもの組み合わせて、
うん、
ひとまず全てを体験できる状態にしよう。で、さらにその体験の中で、何が満たされると嬉しいのかっていうことにまで思いを馳せるわけじゃないですか、全体を設計するってことは。
そうだね。
うん。そうすると、母親になんか話を聞いたりして、なんでフィットネスに行ってたのみたいな話とかするじゃないですか。
うん。
わざわざ毎月1万円とか1万5000円とか払って、
うん。
しかもほぼ毎日のように楽しみに行っているみたいな。
うんうんうん。
そうすると、まあ、フィットネスに行ってる人のインサイトとして、まあ、ありそうだなと思うのは、まあ、その、近所の人とのつながりとか、
うん、そうね。
ジムの中でのコミュニティとか、インストラクターとの関係性とか、
うん、
なんかみんなでやるから楽しいんだよみたいな話があるとするじゃないですか。まあ多分、ペロトンはそういうところに着目をしたはずなんだけども。
そうだね。
うん。あ、そっか。そうすると、エアロバイクがどうのこうのというよりかは、このエアロバイクに乗る体験を通じて、みんなとつながったりできるようになることが大事じゃんっていう発見から、なんかコネクティッド型のサービスみたいなところに多分着想が行き、
うんうん、
そうそう、もうソフトウェアから作っていきたいよね、なんなら順番としては、
うんうん、そうだね。なんかエアロバイクはもうハウでしかないから、
うん、
エアロバイクじゃなくてもいいじゃんって議論が絶対生まれるんだよね。
うん、ソフトウェアを中心に、まあ、どういうハードがあればそれが成り立つかっていう順番に多分思考が切り替わると思うから。
そうだね。
うん。じゃあなんかその YouTube を流すとかではなくて、
うん、
リアルタイムにそこに人が集まれるようなコンテンツが必要だよねっていうことで、なんかライブサービスをまず作ってみるみたいな。
うん。
で多分もうありものでいけるとしたら、
うん、
なんだろう、日本で言うと、ライブチャットみたいなのあるじゃないですか。
うんうん。
17とか。うん。ああいうのでも試せそうだよね。インストラクターの人に17で喋ってもらって、
うん、
それをスクリーンに映して、なんかもっと早く来いでみたいなのとか、何々さん遅れてるよみたいな。
そうだよね。
うん。で、受講者というか、その、ワークアウトやってる側の人同士も、ああ、なんか大変みたいな声が、みんな頑張ろうみたいな声がつながるみたいな。
うん。
あ、なんだこれ、
うん。
うん。そういうつながりみたいなものが、このソフトウェアを通じて、
うん、
しかもハードウェアを返すことでもっとこうリアルにするためには、
うん、
みたいなので、そうすると今度、バイクにセンサーとかつけたくなりそうじゃない？
ああ、その、ペースがわかるとかね。
そうそうそう。
うん、そうだね。何がわかると、みんなの状態がわかるのか。を検証したいっていうプロトタイプになるよね。
うんうん。そうするとまあ、割と多分簡単にプロトタイプだったらできそうだよね。既存のエアロバイクに加速度センサーかなんかつけちゃって、
うん。
それを声でもらって、まあ2、3人の人に声でもらって競争してもらうみたいな。
うんうんうん。
そこまでが最初のプロトタイピングとしてできていれば、17と、あ、そのタブレットにくっつけたタブレット。ああ、エアロバイクにくっつけたタブレットの中で17を起動し、加速度センサーがついたエアロバイクを3台ぐらい用意して、
うん、
インストラクターと被験者の人につないでもらうと、
うん。
これでなんかできそうじゃない？最初の原型というか、一連の体験っていうのは。
うん、ね、できそうだね。全然、うん。それで盛り上がれば成功だよね。
うん。あ、なんか、うん、お母さん笑ってるみたいな楽しそう。
ね、そうね。
もうなんか最初に話したそのペダルがどうのとかサドルがどうのみたいな話はもう全然出てこないね、うん、やっぱりね。
そうだね。
うん。
最終的にはまあちょっとしたチューニングは必要かもしれないけど、全然後でいいよね。うん、
そう、最終製品はね、当然サドルもペダルもグリップも、うん、モニターのサイズとか角度も当然大事なんだけど、
うん。
やっぱその全体感を作っている時っていうのは、まあ、度外視した方がいいよね。
うん。うん、まあ、限られたリソース、時間の中でやるわけだから。
うん、まあ、もうちょっとね、多分実態というか、ペロトンの人たちは、もうちょっとなんか深いところでやってたんだと思うけど。
だと思う。
話してみて、おおよそずれてないかなって気はした。
まあ、そうだよね。そうだね。ずれてはいないと思う。
うん。なんかこういうことを、まあ、ペロトンは北米のサービスだけども、
うん。
まあ、我々が属しているドメインのこのジャパンでも、そういうサービスの作り方が浸透していくと、
うん、
なんかより、なんていうかな、不毛なプロトタイプはなくなるし、
うん、そうだね。
うん、不毛な企画書とかも多分たくさんあるから、世の中に。
そうだね。いや、
企画書とかじゃなくて、まずは全体を形作ってみて、
うん、
体験できる状態にしてから判断しようとか、パワーポイントいくらこねくり回してもサービスは生まれないわけだから。だからさっきのペロトンの例で言うと、エアロバイクとそのエアロバイクについたソフトウェアを通じて、人とのつながりを感じ、そのフィットネスに対する喜び、楽しみを感じるかっていう、そういう問いだよね。それを検証するために、市販のエアロバイクに加速度センサーをつけ17ライブで検証するみたいな、そういう順序だよね、考え方としては。
そう、
うん、
まずなんか最小単位で実現できる、検証できる機能を搭載したプロトタイピングっていう意味では体験、
うん、
そう、あ、実現できるっていう意味ではなんかフランケンで全然いいんだけど、うん、ちゃんとやっぱり何の価値なのっていうのは忘れちゃいけないよねっていう、
うんうん、
話、
うん、確かにね、よくその MVP に対するギャップを感じるシチュエーションってあって、
うん、
デザイナーであればあるほど、うん、デザイナーに近ければ近いほど小さく見積もるんですよね、うん、MVP を。
ああ、そうだね。
うん、より小さく見積もる。
そうだね。
なるべく小さく実現しようとする。うん、だけども、ビジネスサイドによればよるほど、
うん、
ビジネスサイドっていう表現もよくないかな。まあ、いわゆるその企業で、
うんうん、
企業の中で、まあ、事業責任者をやっているとか、新規事業担当になった人。
うん、
の属性だとより MVP を大きく見積もるっていう、
うん、
そういう、なんていうかな、
あるある
あるよね、
あるある、なんだろう、こう検証するならここまで検証した方がいいみたいな、こうう
んうん、
棒がいっぱいついてくるっていうのかな。
うん、そう、
ね、あるある。
まあデザイナーだから細部にこだわった綺麗なものを最初から作るでしょうっていう誤解もあったりするんだけど、
うん、
デザイナーだからこそクイックにまずその体験を満たすために必要なものを定義して、それを素早く作り上げるっていうのが、その現代的古典的っていう言葉をまたここで引用するとするならば、
うん、
小さく作るのが現代的なデザイナーであり、
うん、
まあ、細部にこだわってもう最初から割と完璧を目指して作るのが割とこうクラシカルなデザインだったりするから、
うん、
まあ、その辺もうまく組み合う、そのフェーズによって出番は違ったりするから、
そうだね、
うん、うまく組み合わさっていくと、まあ、ペロトンも今読んでてるペロトンのように、
うん、
まあ、最初体験が素晴らしい体験が検証され、
うん、
エアロバイク自体むちゃくちゃかっこいいんだよね、ペロトンって、
うん、かっこいい、
かっこいいし、周辺領域もやっぱりやっていて、
うん、
ウェアもあるんですよ、ペロトンの、
うん、
帽子とか、なんかそのトレーニングするときのタンクトップとかパンツとか、
うん、
ソックスとかいろいろあって全部かっこいいんですよ、世界観統一されてて、
うんうんうん、
多分あれをやったのはクラシカルなこうデザインを得意としているデザイナーの仕業だなっていう気はするわけですよ。まあ、だから今私たちはどのタイミングにいるのかっていうことをやっぱ強烈に意識する必要があって、プロトタイピングをするタイミングね。 まあ、事業の立ち上がりに近ければ近いほど、やはりより現代的な小さく作って体験全体を検証しようっていう思考が大事だし、もうリリース間近ですだったら全体感ばっか言ってたらダメなわけじゃないですか。
そうだね。
うん、やっぱ細かいところまでちゃんとディテールこだわってデザインを作っていく、うん、開発をしていくっていうタイミングだろうから、その時はもうそこに集中した方がいいわけで。
うん、そうだね。
うん、なんかそういう意識を我々もこれ話したことによって胸に刻まれたから、ちょっと案件でちゃんと使っていきましょうこの話を
そうだね。
うん、
うん、
ね、ペロトンの事例ちょっと試しに話してみたけど、分かりやすいかな、うん、自分で話してて分かりやすい気がしたけど、
僕には、うん、
うん、
分かりやすいと思う。
うん、ちょっとリスナーの方もし分かりやすい分かりにくいだけでもいいので、なんかコメントもらえるとまた機会があれば別のケースを話してみるのもありですね。
うん、確かにね。
うん、
やっぱ国内の事例とかないかな。
まあ、ハードとソフト組み合わさった感じのやつって、シックスパッドとかそうか。
ああ、まあ結構似てることを始めてるよね。似てるね。うん。
うん。あの腹筋のやつもあるもんね、アプリ。
うん、あるある。
うん。あと家電も最近アプリ多いよね。冷蔵庫も一緒にみたいなとか。まあ
ね、それはね、結構昔から考えられてた。あんまり浸透してないけど、
うん。エアコンと一緒にこのアプリもどうぞみたいなのあるよね。
あるある。あれこそね、結構従来型の伝統的なプロトタイピングの賜物かなって思ってるけど、ね、
うん、
まあ。体験じゃなくて、
おまけでついてくるみたいな感じで、多分ね。
そうそうそう。あとまあ若干そのニュアンス違うのは、やっぱ次世スマホと連動するっていうのがイコール次世代型みたいな捉え方をされている時代が、まあちょっと前、ね、数年前まであったわけじゃない。
うん、
だから家電 IoT って言葉が出たあたりかな。
うん、
それが目的になっていたっていうのが大きいのかな。
なるほどね。
ユーザーが必要としていたかどうかで言うとそうでもないっていう。
うん、まあまあまだそんな革新的なものは家電に搭載してないと思うから、
うん、
5年後とか10年後に、まあ、今売ってるようなその悪く言うわけじゃないけどアプリと冷蔵庫ですみたいなものを見たときに、
うん、
あ、こういう時代もあったねって、なんか一つの、
うん、
そのなんだかデザインとテクノロジーの進化の歴史に刻まれるかもしれないですね。
そうかもしれない。そうそうそう、
うん、いいですね。まあ、ちょっと、まあ、僕らもそうだし、これを聞いていただいている方も、もしそのプロタイピングとかプロタイプっていうのをこの何か仕事の中で使う機会があったり、
うん、
これから使ってみようっていう方がいれば、まあ、僕らになんか話しかけていただいてもいいですし、
うん、
こんなの作ったよみたいな報告とかもしあったら最高に嬉しいですね。
うんうん、そうだね。
うん。うん、はい、じゃあプロタイピングについては全2回で話してきましたけど、これでおしまいにしましょうか。
うん、そうしましょうか。
うん、次回はまだ決めてないね。
うん、またちょっと毛色の違う話を、
うん、うん、また何かね、思考の OS を切り替える、きっかけになる話題をまた持ってこようと思いますので、
うん、そうしましょう、
はい、次回もよろしくお願いします。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。